業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。
インタビュアーの若井のりこです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、ひとみん、前回なんですけれども、9月の12日に行われましたセミナー、あなたを業界ナンバーワンにする出版術というですね、セミナーがあったということで、で、その中でひとみんがお話をされた、内容でしたよね。
そうですね。
これが、社員ハンドブックを作ってみてはいかがですか？
そうそう。チームを業界ナンバーワンにする社員ハンドブックの作り方でしたね。
そうです。で、その中には5つほど言葉があるんですよ。魔法があるんですよ。1しかね、この間、残念ながら、皆さんにご紹介できなかったんで、2に参りましょうか。
2に参りましょうか。はい。魔法に、魔法には実現したい世界観です。
実現したい世界観。どんなことでしょう。
はい。1は理念と歴史だったんですよね。これは、どっちかというと過去の話で、で、2番目の実現したい世界観は、これからの話になります。
過去と未来ですね。
はい、そうです。で、その未来の中身はっていうと、大きくは2つで、
はい。
どんな国にしたいのか。
で、
はい。で、まあ、国っていう視点じゃなくて、例えば、どんな、こう、社会にしたいのかとか、どんな世界にしたいのか、
はい、
もしくは、どんな地球にしたいのか、みたいな。私たちがいる、この環境、私たちの会社を取り巻く、この環境を、どうしたいのっていう、もう一つは聞きます。
はい。
はい。で、二つ目が、そんな世の中を実現するために、私たちはどんな会社になりたいのかっていう。
なるほど。ちょっと視座がものすごい高くなりますね、はい、ここで急に。
はい、そうですね。ちょっと大胆に。もうそこはもう大胆に。で、これは別に答えはなくて。
はい。
はい。もう、どんな風にしたいのかっていうのを、言うですね。それは、例えばだから、1年後の目標とかっていうよりは、10年後のビジョンだったりとか、100年後、300年後に何残したいかみたいな。
なるほど。
できるかどうかは置いといてっていう。
これって、社長が話すなんか経営指針みたいな。
あ、そうですね。
そんな感じにもなんか聞こえるんですけど。
はい。はい、そうです。だから、多分最初は、このハンドブックを作りかけるときとかは、特にまあ社長がどう考えるかっていうのは、大切な要素で、社長を中心に作るのがいいかなとは思うんですけど、
はい。
でも、なんていうかな、みんなの人生の中に会社があるし、みんなが、ね、社員みんながどんな思いで働いてるのかっていうのは、これを書き出すときには聞くといいなとは思います。
そうですね。これ聞いておくと、で、採用して人数が増えても、を目指すんだみんなでっていうなんかね、一つの目標みたいなものができますよね。
そうですね。
はい。
そうなんですよね。だから、まあ、最初はね、聞いてもないかもしれない。ないっていうか、こんなこと言っていいんだろうかとか、止めるものがあるかもしれないですけど、最初はまあ、社長がね、大胆に、どんな世界にしたいのか、どんな会社にしたいのかって言う。で、それを受けて社員たちもまた感じるところが出てくるので。
あると思いますよ。最初はね、社長からそんなことを聞くとは思ってないでしょうから。
そうですね。そうなんですよね。
だからその問いかけを受け、初めて考える方もね、いらっしゃるかもしれませんし。
いるかもしれない。はい。
そうやってこう、視座をね、高くと、いろんなものがもしかしたら出てくるかもしれません。
はい、そうですね。いろんなアイディアとか出てくる可能性があるので、これは押さえときたいなと思いますね。
はい。わかりました。それが2ということで。
そう、2。実現したい世界観。
はい。 続いて、社員ハンドブック、その3。
その3、その3のところは、組織図と役割、そして権限ですね。
おお、
はい。
組織図と役割、権限というのは？
権限っていうのは、ここまでは自分で判断していいよっていう、例えば業務の範囲だったりとか、あとは、使っていいお金。
ああ、
経費に関してここまでは自分の裁量で、判断していいよとかっていうのを明確にしておくと、働きやすくなりますね。
そうですね。で、トラブルになる、ことって元じゃないですけれども、の一つが、なんか自分の権限ってじゃあどこまであるんだっていう、そこが
そうで
曖
す
昧に
ね。
なっていると、なんか皆さんがこう、もやもやして、なくしまうっていうのはよく
あり
聞き
ますよね。なので、最初、前回お話しした時に、社長のカリスマで、こう、人集まってきて、で、これからやっていくぞって思ったんだけど、なんだかこう、課長とかね、管理職に据えた人がうまく機能しないとか、前の職場ではって人が言い出してまとまらないとか、まあ、いろいろあったと思うんですけど、そこら辺を解消するのは一つこの組織図と役割ですね。今まであなたには、例えば市場開拓を任せていたけれども、これからは市場開拓するための人員を増やすので、そこのチームの運営をあなたに任せたいとか、育成に力を入れてっていうことを言うと、もう自分がどんどんやるんじゃなくて、自分はそれができる人間を増やす役割なんだなとか。っていうのが
そうで
明
す
確に
ね。
なると、今までとは違うっていうのが本人にとっても明確になるし、
そうですよね。それがはっきりしていないと、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、なんか忘れちゃいますよね。
で、なんだったら部下側が、課長何もしないじゃんとかね。競争しだすと課長と、自分よ
な
り
る
でき
ほ
ない課
ど。
長が課長なんて納得できないとかね、例えば。
なんかそれよく聞くような気が。
でも、そこ競争するとこじゃないからとかね、例えば。それは会社によりけりなんですよ。もう課長っていう肩書きだけどっていうか、まあ課長という肩書きはトップランナーだって言って決めるのであれば、まあどんどんやってって背中を見せるっていう会社もあるでしょうし、うちの会社では課長は、まあチームの成績を上げることで自分の成績を上げることじゃないよと決めれば、ただ自分の方針っていうか、まあ自分の成績を上げるために一生懸命になって、こう部下をおざなりにするってことなしに、自分の売り上げはもう置いといて、部下にいかに上げさせるかっていう行動が取れるようになるし。
そこ大切ですよね。でもなんかセンシティブななんか内容ですよね。意 外
そう
や
で
ね。
すね。だから、だから決める必要があるんですよね、そこ
ありますね。
は。
そこがはっきり決まってると自分の役割が見えてくるので、そこに邁進できるね。
そうなんですよ。で、例えば部下側も、よくある上司の悩みの一つに、部下は何も決めないで何でも聞いてくるってことが、まあ愚痴としてよく聞かれることあるんですけ
なんか標語
ど、
みたいですね。
そうですね。ありすぎてね、標語みたいだけど、まあでもそれも部下はどこまで自分で決めていいのかを知らなかったりとか、どこまでを判断して自分で動く役割なのかを知らなかったりするから、怖さがね、強い人
あり
は
ま
何
す
でも
よ
上
ね。
司に聞いてくるし、
なんか勝手に自分が動いたら、怒られるんじゃないかとか、
そうですね。
そういうのありますよね。
ありますよね。
だから何でも聞いて、判断もらって動かないと、ちょっと怖いっていうのもありますね。
まあ、逆もあるでしょうしね。もうあいつは何でも自分で勝手に決めて、そんなことまで決めてきたの？とかね。それは上司の仕事だろうとかっていう時も、まあ、あり
そ
ま
れ
す
もあり
よ
そうです
ね。
ね。
でも、そこの線引きって、本当に何が正しいかってなくって、うちの会社ではどうだっていうのを明らかにすることによって、まあ、やりすぎ、もしくはやらなさすぎっていうのを防ぐことができるようになります。
これちょっと大切ですね。
大切ですね。
ました。で、
はい。
魔法語のあと4いきましょ
4、
うか。
あ、4ですね。4は行動指針で、私はよく10訓10回って言うんですけど、
なん
はい。
か歌のタイトルに出てきたような。
10訓10回。まあ、10訓っていうのは、なんとかすべしっていう。なんとかすべしっていうのを、まあ、10個ねっていう。で、10回っていうのは、戒は戒め、戒律とかの戒なんですけど、何々はすべからずっていうのを、まあ、10個揃えましょうっていう。
いいですね。なんか、
は
古典の言葉みたいな。
い。はい。そうですね。なんか、なんとかけ書くみたいな感じですね。
何々すべし、何 々すべ
うん。
からず、みたいな。
そう。この橋渡るべからずみたいなね。
ああ、ありますね。
はい。ありましたね。
面白い。どん
はい。
なのが当てはまりますかね、これ。
例えば、何でもいいんですけど、正直に話すべしと、それの裏側で、嘘をつく、とか、曖昧に話すべからずとかですね。
な
は
る
い。
ほど。これってなんかこう、一つになってるんですね。何
そ
々っ
う
て
ですね。
一つ。
対になってるのがいいですね。
面白い。
なんかね、正直であれみたいなのだけだと、なんか結構みんなね、自分は正直だと思うんですよ。なんだけど、曖昧にしてはならないとか、嘘をついてはならないっていうことを設定しとくとですね、案外こう、人って、いい格好したいときに、嘘つきたくなったり、
見張って。
曖昧にしたくなったりすることあるんですよ。もう、そんな、罪じゃないぐらいのレベルっていうか、可愛いレベルでね。例えば、ダイエットしてるときにね、これぐらいの量にして、お野菜ちゃんと食べてくださいよと、おやつ食べちゃいけませんよって言われたときに、おやつ食べちゃったと思っても、今日ちゃんと、守って食べたって言って、はいって、は
それはオ
いって言い
ス
たくなっ
で
ち
す。
ゃう。
それは まさか瞳。
とか言いたくなっちゃうわ
大
け
丈夫
で
です す
よ。
よ、みたいな。裏で走るみたいな。
クッキーはまあ、ご飯のうちかなとかね。
味的には1枚とご飯1杯同じですよね、みた
まあ、ご飯食べたということにしとこうとか
いな。
ね。
ありますね。
歩いたことを運動したということにしてお
すご
こうとか
い、みた
ね。
いな。
あれ、運動、まあ、ウォーキングっていうしなとかね。例えば。
そうですね。1枚歩いただけだけど、みたいな。
まあ、運動、10分しました、みたいな。
なるほどね。あります、あります。
あります。なんか、まあ、本当、今のは例えばですけど、なんか、正直であれとかって言われてると、まあ、私そんな、なんか、まあ、正直だけど、とかね、思っちゃうんですけど、曖昧にしてはならない、嘘をついてはならない、みたいなことを明示しとくと、案外やってたりとかするのを、自分で気づけるんですよ。ああ、私今嘘つきたくなったな、ごまかしたくなったな、曖昧にしたくなったなっていうのを気づけるようになるんですよ。
なるほどですね。
そして思いとどまれる。
なるほど。これがやっぱりついじゃないとダメですね。
そうなんですよ。ついじゃないとダメなんです。そしてまた、まあ、できると思ってた管理職が働かないみたいな話あると思うんですけど、こんな、誰かのね、行動を見て、これ、ダメだと思うの、私だけなのかなって、迷って言えないことってよくあると思うんですけど、でも、なんとかすべし、なんとかすべからずっていうのがあると、あそこに書いてあるでしょ？今それしようとしたでしょ？それダメ、それ禁止とかって言えるんですよ。
ここに書いてありますよねっていう。なるほど。
大義名分ができるので、若い管理職だったりとか、社歴の浅い管理職って、つい遠慮して物が言えなかったりするのを、ここ書いてあるでしょ？で、ダメですよって言いやすくなるってことは大
そうい
にあります。
か。これは自分の判断で言ってるわけではなく、ちょっとここに書いてある。ここにも書いてるでしょ？通りよ。いいですね、いいですね。いいですね。使い、
めちゃくちゃ
なん
整
だ。
ってくる。
わかりました。ひとみん、 残念ながらまた時間が経ってしまったんで、はい、あと1個残っちゃいましたね。
1個、そうですね。
次回行きましょうか。じゃあ
次回行きましょうか。
はい、じゃあ皆さん次回をお楽しみに。
ありがとうございました。
ありがとうございました。